なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は日本銀行富山事務所所長の伊藤栄さんにお越しいただいています。伊藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クリスマスが終わるとすっかり年末ですね。
はい、そうですね。
街も慌ただしくなっているように思いますが、今月15日は最新の短観が日本銀行から発表されましたよね。
はい、
今回も短観のお話お聞きしたいと思います。どうですか？
全体と見ますと、悪化する方向に振れましたが、全体で見れば製造業は悪化、非製造業は改善ということなので、ちょっとばらつき感と、もたつき感が出たなという結果になりました。
いい企業とちょっと良くなかったっていう企業があるということですね。
おっしゃる通りですね。
方向としては悪い方に行ったということなんですけれども。
そうですね。ただ業種別に来ると、製造業でがかなり悪化という形になったんですが、非製造業は、2四半期続けて、半年間続けて良くなってるということなので、この影響を考えると、やっぱり国内向け の消費税の反動減がかなり効いている業種がやっぱり景気が悪いというふうなお答えをされてましたので、それ以外のところは例えば最近 の原油価格下落によって、ガソリン等が下がって採算改善している運輸関係とか、あるいは公共工事が高くて受注がまだ続いている建設関係とか、あるいは観光関係でも宿泊なんかでもゴルフ乗客の入り込みが多かったとか、そういったところでは非製造業中心に良いという答えされている企業が多いので、みんながみんな悪いという感じで思っているわけじゃないと。で、富山県内でも全体で見れば、いいと思っている企業さんが多いので。
あ、そうなんですか。
ですから、そんなにみんなが急に悪くなったっていうふうに顔を暗くしているという状況ではないと思います。
今後の先行きについてはどうですかね。
これについては皆さん、富山県もそうですが、全国的にみんな悪くなるというふうにお答えが多いんですね。だからこれは一つは、これ選挙前に行われたということと、あとはその為替がかなりこの調査期間中も円安方向に振れていて、でこれがどうなるんだろうと、2つの面で、政治的なリスクと為替面のリスクがどうなるかよくわからないということで、そういった意味で答えになった方が多いんじゃないかと思います。
引き続き安倍政権となりましたけれども、経済にはやっぱり影響はありますか？
これはおそらくプラスの方向に効くだろうと思います。と言いますのも、今回の選挙で、アベノミクスへの、信任ということで行われて、結果的にそれが国民の皆さんから信任されたわけですから、そうすると企業にとってみれば、今のアベノミクスの経済政策が今後も続くということとで一つの安心感が得られたということなので、こういった面では政策が継続するわけですから、こういったのはプラス材料になろうと思います。
消費税もね、ちょっと伸びたので安心してね、しばらく買い物ができるという気もしますね。
はい、
他に何か特徴などありますか？
やはり人手不足感ですね。雇用面の統計を見ますと、富山も有効求人倍率が全国的にも高いレベルが維持されてるんですが、やっぱり製造業、非製造業とも人手が足りないと言ってる結果が出てますし、今後もさらに人手が足りないという見通しをされてる企業さんが多いです。それは全国的にも同じような傾向が出ています。だからこれを、今後の経済の影響というふうに考えますと、やっぱり新規に人を取るという意欲が企業の方ではあるということなので、新卒の社 の当然就職率も高くなることが期待されますし、あるいはより良い人材を求めて、賃金の改善とかという面でもプラスがあるというふうに見込まれますので、いずれは家計の方へのなんかメリットが出てくるんじゃないかと思っています。
賃金の改善ね、待ち望んでる方も多いと思うんですけれども、今後の富山県の景気どうなりそうですか？
今回の短観 の見方自体はちょっと かなりその慎重な見方が多かったんですけども、はい、あの企業さんが持っているあの事業計画といっているあの売上高あれ経常利益設備投資計画といった数字があるんですが、これはいずれも実はかなり高い水準を示しています、
はい、
で全国平均から見ても富山県の企業レベルは高い結果となっていますので、まあ、企業としての実力は蓄えている状況になっています。ただ、今迷っているのは先々どうなるかわからないという不透明感があるの で、
うん、
でこれがあの払拭されて少し見通しが明らかになって、あの企業の経営者の方が自信を持って、あ、これから景気が良くなるというふうに思い始めれば、今持っている、まあ、内部留保を賃金なりあるいは設備投資なりお金を振り向ける方に回ってきますので、それがうまく回ってくれば再び景気の方は明るくなるんじゃないかと期待しています、
うん、企業は潤っていると。その第一歩を踏み出さないのは何か原因とかあるんですか？
やはりあの一つは、まあ、リーマンショックで見られたように、今急にドーンと景気が一気に冷え込んだということを経験してますので、まあ、それからこれまで GDP の回復は6年かかってようやくこの水準まで来ましたから、
はい、
まあ、ああいうことがやっぱ起きるじゃないかというとき備えて、やはりどうしても内部の留保を厚くしておきたいという気持ちが高いと思いますので、まあ、そういったことへの備えをしておきたいというのが一つと、あるいはもう一つはやっぱり油と為替と、まあ、そういったあの特に原材料とかの仕入れコストにかかる部分の変動がやっぱりどうなっていくのかっていうところはやっぱり見えないと、あのこれまで長い間の円高で、あの例えば輸入原材料の大半を海外へ生産拠点に移してしまったところなんかは、急に国内にはもういざ戻すわけにもいかないませんので、そうすると、やっぱり海外から明らかに原材料を輸入していた企業にとってはやっぱり仕入れコスト上がってますので、採算が厳しくなってるわけですから、まあそういった面が落ち着くためにもやっぱ為替が少し落ち着いてほしいというところを待っているんじゃないかと思います、
うん、為替が落ち着いてくると前向きな雰囲気になるということですかね。
要するにまあそれが前提となると、例えば今回の同じように、うん、まあ、消費税が上がるのか上がらないのかということによって、うん、まあ、お買い物しようかどうかと迷っていると同じように、
はい、
まあ、今後の為替が安くなるのか高くなるのかという方向感と、まあ、レベル感がこれでいくことがどうも見通せそうとなれば、それを前提に、まあ、事業計画を立てますので、まあ、それさえ少し見えてくれれば、あの前向きな雰囲気が出るんじゃないかと期待しています、
はい、アベノミクス効果もうゆっくりでもいいですけどね、来年いい方向に進んでいってくれればいいですね。
そうですね、
なるほどマネーライフ、今日は年内最後の放送でしたが、また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
伊藤さん、良いお年をお迎えください。
皆さん良いお年をお迎えください。
今日は日本銀行富山事務所所長の伊藤栄さんに12月の短観について伺いました。